古代の福岡を歩く。遥かな昔、海の道からそして陸路を通じて福岡には様々な文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩く。この番組は JA 福岡八女、道の駅宗像、餃子の山八の提供でお送りいたします。
JA 福岡八女の直売所ヨランノの江頭です。八女はキウイの産地です。今は博多甘ウイが食べ頃です。大玉で果肉は黄色系、その名の通り甘さたっぷりのキウイです。博多甘ウイ、覚えてください。
こんばんは、坂田修大です。今週も古代の歴史に満ち溢れた糸島にスポットを当てじっくり見て歩きます。JR 福吉駅近くに馬虫温泉という保養地があります。この温泉から少し坂道を登った先に神社があります。浮岳神社と言います。ここにおそらく九州で最も古いものではないかと言われる仏像があります。神社境内には大きなイチョウの木がありました。ご案内を糸島ふるさとガイド会長の吉丸克彦さん、三苫節代さんにお願いしました。
浮岳神社に着きました。ここは馬虫温泉のすぐ近くになりますね。
はい、すぐ近い近くです。
はいはい、ここにはどういったものがあるんですか。
ここではですね、はい、仏像が3体、国の重要文化財で残ってまして、九州で一番古い仏像だと言われております。
そうですか、はい、こういう山の中にね、はい、馬虫温泉のすぐ近くなんですが、その近くに浮岳神社という神社があります。
ここは昔ですね、はい、伊東七カジの一つの旧安寺という
旧安寺、
はいはい、お寺がございましてね、はい、そこに伝わる仏像がここにあるわけです。
はいはい、旧安寺というのは久しい
安らかな寺と、はいはい、そういうことです。
で、旧安寺と書いて、ここでは
木和寺と、
木和寺というんですか。
はいはい、木和寺というこの集落は木和寺と言います。はいはい、
木和寺集落と言います。はい、ここに仏像が3体あるということで、はい、今からちょっと開けていただいて、拝見しようと思います。
はい、ここからでしょう
か。はい、じゃあこっちから行きます。
どうもすみません、ご迷惑かけます。
一本落ちてます。朝一回片付けたんだけど、また銀杏が一本落ちてます。
はい、たくさん落ちてます。
気持ちいいですよ。いや、これもうだいぶ、もう少ないんですけど、まだバラバラ落ちようと
です
よ。
すごいですね。
もう拾ってもらった方がいいんだけど、もう最後の分ちょろっとです。
そう
で
しょうね。銀杏の実がたくさん落ちてます。はい、これを踏むとちょっと匂いがねきついんですけどね。
はい、匂いがですね、はい、ちょっときついですもんね。
はい、その一丁の実がたくさん落ちているところから、わずかほんのちょっと歩いたところですね、ここには大黒様の石像ですか。
これはですね、要するに海の神様と、
海の神様、
あれから陸の要するに稲の神様ですね、を祀っとるわけです。
まあ、像としては1メーター、2メーター半ぐらい。
そうですね、こっちが大黒様で、
右側が大黒様、
海は
蛇様、
はいはい、です、
はいはい、そういう像がちょうどこの神社の鳥居の脇に立ってます。はい、すぐ横に蔵がありまして、その蔵の入り口を今開けていただいたんで、ちょっと上がって、拝見したいと思います。ここに4体ありますね。大きな仏像が4体あります。右から如来立像、そしてその次が地蔵菩薩、 そしてその次が蓮薬師如来、そして一番左側に阿弥陀如来像というふうに仏像があります。
神社の蔵の中には4体の仏像がありました。右から如来立像、地蔵菩薩、蓮薬師如来像、そして阿弥陀如来像の4体です。
はい、ちょっと説明するとですね、はい、この蓮薬師如来ですね、
薬師如来像は、半分ぐらいですね、はい、大きさとしては座像ですね、
はい、それ座像なんですね、はい、それでこれもそれからこの地蔵菩薩も、はい、それから如来立像も、はい、全部一木造りなんです。
ああ、はい、そうですか、はい、
一本の茅の木で作ってあるんですね、でこっちの阿弥陀如来は、
ね、一番左の阿弥陀如来、
要するに、次木を継いでですね、はい、作ってありまして、はい、まあ、一木造りではないんです、はい、
その阿弥陀如来像一番左にある像なんですが、この大きさは大体まあ 1.5、6メーターと、はい、いうくらいで、光背が立派な感じですね、
はい、そうですね、
はいはい、そしてその次が蓮薬師如来像、これは座像、そして3番目が地蔵菩薩、はい、これも2メーターぐらいの大きなものですね、そうですね、
はい、
手がありませんからね、
実はですね、はい、この地蔵菩薩、はい、ここ糸七か字を開いた清雅上人がモデルではないかと言われてるんですね、
はい、あ、そうですか、
はい、それで、まあ、こうご覧のように衣紋といいますか、 着物ですね、
はい、
着物のひだなんかがこう実にこう
立体的ですね、
立体的でしょ、
織り込んでいますね、
立派なもんですね、全部3体ともそうです。
あ、はい、何ですか、まあ、両腕がね、なんかもげてなくなってますけどね、
これは
3体とも、
なん廃仏毀釈の時に
打ち落とされた、
亡くなったんじゃないかと言われておりますけどね、
この4体が蔵の中に、はい、しまってあると、
はい、
この地と何か関係はあるんですか、ここに4体あるということ、
実はですね、はい、九州で最も古い仏像だというふうに言われております、はい、それ なぜかというと、ここの、元取りっていうんです、この上の昆布のような
髪の
これが真ん丸いのがですね、とても古い仏像の証拠なんですね、
は
い、
そうなんですか、
はい、だから特にこの蓮薬師如来というのは古いんです、は
あ、
は
い、ここに仏像が伝わった
やっぱり旧安寺のですね、
はい、
お寺があって、
あ、お寺があって、ね、
それでその後、旧安寺が潰れてですね、
はい、
この旧安寺の倉庫に、まあ、投げ捨てられとったと、
あら、
それを後世の人がもったいないということで、ここにね蔵を作って、そして祀ったんですよね。
あ、そうですか、はい、これ大変だったでしょうね、はい、
そうですね、
時代も相当古いですね、
はい、それでこういう小さな仏像もだいぶ虫が食ってますけどね、
あ、これはね、小さな仏像が3つぐらいあるんですけどね、
はい、収蔵庫みたいな、
はい、
仏様を祀るところがあるんですけど、
はい、
そこにあった分ですね、ずいぶん虫食いになってですね、おりますけどね、
はい、
これが私が小さい頃は何体もありました。
あ、そうですか、はい、阿弥陀如来像っていうのは、これは光背がしっかりしてて、なんか光り輝いてたんじゃないかなというふうに思いますが、
そうですね、
平安時代後期の作という、
そうですね、平安時代の後期の作品ですね、
はい、
はい、
大体ここにあるのは平安時代ぐらいの、
平安時代です、はい、はい、もう奈良時代なんかはとてもまだなかったからですね。
あ、そうですか、はい、そういった綺麗な、
はい、
仏像がここに、まあ、保管してあります、
はい、
九州で一番古いと見られる仏像は馬虫温泉の少し上に登ったところの浮岳神社にありました。今度は 糸島の海岸に出まして東の方へぐるっと回ります。桜井神社を訪ねました。この神社は福岡藩の二代目藩主黒田忠之公によって創建されたと言われます。
桜井神社にやってきました。神社の境内に入っていきます。大きな石の鳥居があります。その向こうに、小さな橋がかかっておりますね。太鼓橋、太鼓橋がありまして、この太鼓橋を渡っていきます。桜井神社の中に入ってきました。ここは石畳がずっと続いてまして、150メーターぐらい先まで続いてますね。綺麗な石畳ですけども、この石畳を歩いていきます。この桜井神社にまつわる話ですが、
はい、
どういった話が残ってるんでしょうか。
ここの藍園っていうんですよね、ここの地域を
藍園、はい、
そこに、慶応15年に、はい、1610年になりますが、はい、その時に大嵐が起こりましてね、はい、それでその時に近くにある円墳だと言われておりますが、
はい、
そこの崖が崩れましてね、中から立派な部屋が出てきたんです。
はい、
そしてその中にここにこの近くに岩松城というお城があった、
は
い、
お城があったんですか。
あったんですね。
はい、
そこの城主の奥方が、
はい、
そこで、こもって、
はい、
決裁をしてですね、はい、精進決裁して、そしてその占いがよく当たるようになったと。
はい、その奥方は何という方。
浦姫さん、浦という姓がありますね。
は
い、
浦さん、
はい、普通淀姫っていうのは普通の神様みたいな、
はい、
呼び方ですけど、浦姫のことを淀姫宮と言うんですよね。それが評判になりましてね、でそれを聞いた忠之公が、
はい、
その栗山大膳の事件で、
はい、
心配してあって、
うん、
それに、尋ねてみようと、
はいはい、
いうことで尋ねたら、その通りしたらよく当たったということで、ここはやっぱり洞窟は裏具のことですけど、
うんうん、
確かに神様がいらっしゃるということで、この山を開いて
神社を
建てたと。
建てたということですね。
だからもうずっと黒田家のね、
はい、
守護神としてずっと、はい
はい、
続いております。
はいはい、そういうことで、ここにある、数々のものが、このほど国の重要文化財に指定されたんですか。
そうです。楼門とかですね、
楼門、
はい、拝殿、はい、本殿、もういろんなものがね。
じゃあ今からちょっと、
はい、一番最初にですね、
はい、
くぐるのが楼門です。
楼門、
はい、
楼門が出てきましたね。
はい、
右側に、楼門が出てきましたので、この楼門をくぐりますが、非常に古い、楼門ですね。そうですね、楼門の高さどのぐらいあるんだろう。かなりの高さがありますね。10メートル近くありますかね。古い楼門をくぐります。拝殿が出てきます。拝殿の壁の方に、大きな鈴が3つついてますね。その下に、さい銭箱が置いてあって、奥の方に、神様が祀ってあるということです。
その上のですね、彫刻がありますね。
彫刻ありますね。
鶴の彫刻ですけどね。桃山時代の、作品だと言われております。安土桃山時代の
安土桃山時代に掘られた、はいはい、鶴の、 彫刻ということで、これもまあ貴重なもんですね。
ちょっと古くなってますけどね、はい、まだしっかりしてますね、
はいはい。拝殿にかかっている看板に、ご本殿拝殿楼門は令和5年2023年9月25日付で国の重要文化財に指定を受けましたということになっています。それから平成15年2003年には石造り大小橋、池周辺の石垣が福岡県の文化財に指定されていますというふうに書いてます。
額には、大きな額には、淀姫宮と書いてありますね。
本当だ、はい。一番奥の方に、天井から、変額が、大きな変額ですね、はい、淀姫宮と書いた変額があります。
はい、そしてその手前には桜井神社と書いてありますね。
はい、はい、ではこの拝殿を回っていきましょう。拝殿と本殿が続いてて、その裏の方に岩戸宮という
奥
宮がある。奥
宮って言うんですけど、
はい、
ここが円墳の跡です。
ああ、そうですか。
それで中はですね、石柱とかいろいろこう石で築いた、
はい、
頑丈な穴蔵になっております。
ああ、そうですか。
はい、でここはお正月とですね、
はい、
それから7月2日にですね、
はい、
開かれて、
はい、
一般の人も中に入って参られるようになるんですね。なってるんです。
はい、はい。ということで、1年に数回ですね、ここの岩戸宮という、この扉が今閉まっていて中は見えませんけども、一般の人も拝むことができるという日があるということです。さて、このこれが岩戸宮の横に、拝殿本殿というのがあるそうですけども、その裏側にですね、朱色ですね、これは見事な朱色を屋根の庇の方に塗った壁ですかね。
平成時代の大改修がありましてね、
はい、
本殿とそれからこの拝殿ですね、
はい、
そういうので塗り替えたん
です、ね、塗り替えた、
はい、だからあそこのこう彫刻やらあるとこ全部これ塗り替えてですね、
はい、
元の創建時代の色に戻しております
。はい、ああ、そうですか、はい、これが創建時代、
はい、
すごい色ですね、
は
い、
そうですね、
朱色とそれからグリーン、濃いグリーン、
う
ん、
濃いグリーンとか、ね、もういろいろ
そういうものがこう組み合わせで、はい、塗ってありますね。
そうですね、
竜の顔なんかも、
はい、
出てきておりますが、
そうです、
そういった模様がこう本当に、よく浮き出ているという、はい、その部分だから
昔はこういう色だったんですね、
はい、
はい、鮮やかな
色ですね、
はいはい、鮮やかな色
です、昔はこういう朱色とかそれに、濃いグリーンとかそういうものを混ぜたような色で、彩られていたということです。
これが円墳の石垣なんですね。
あ、はい、今外へ出てきましたけども岩戸宮に続く崖がこれが円墳の周りの部分になるんですね。
そうですね、
はい、
ちょっと石垣で
石垣になってる、
そうですね、
これをちょっと拝見しました。
はいはい、桜井神社の、
はい、
楼門、
はい、
拝殿本殿につきましては、はいはい、1632年に、はい、黒田忠之さんが寄進されて出来上がっておりますので、
はい、
約400年前なんですけれども、
はい、
その当時には、絢爛豪華なまさに竜宮城を思わせるような立派な立派な彩色がされてたそうです。
そうですか、
はい、で400年の長きにわたってこちらにありましたので、
はいはい、
色自体はですねもうちょっとあまり見ることできませんけれども、
はい、
形はもうその建て400年前に建てられた当時の姿をとどめておりますので、はい、今回国の重要文化財に指定してもらっていますね。
はい、はい、その頃の色というものが今復元されてるんですね、はい、
復元されてるところがですね、
はい、
本殿の方に、はい、見ることができますね。
色ですね。
はい、そうですね。
はい、はい、はい。
楼門なんかもね、今はちょっと錆びた色になってます。なんとなくくすんだ錆びた色になってるんですけれども、建設当時はもう絢爛豪華だったと書いてらっしゃいますので、おそらく、はい、もうまさに竜宮城みたいだったと書いてあるそうです。
はい。
そして境内の隣接したところに桜井大神宮がありました。石段上部にある鳥居は伊勢神宮から移築されたものだそうで、社殿のかやぶきの拝殿、中殿、本殿が遥か先に見えました。
伊勢神宮の内宮をそのままでモデル化されて作られているので、伊勢神宮の内宮には天照大神だけしかいらっしゃらないんですよね。で、伊勢神宮の下宮の方には豊受けの狼がいらして、あ、そう、伊勢神、本当の伊勢神宮は、下宮から内宮に行かなきゃいけないんですけれども、ここ桜井神社のこの大神宮には天照大神様も、それから豊受けの狼様もご一緒にお祭りされているので、伊勢神宮に行ったと同じ、ご利益があると言われてて、筑前の伊勢神宮って言われてたんでしょ、ここ桜井神社はね。だからお伊勢様参りが流行ってた頃に、お伊勢まで行けない人々がここの桜井神社の大神宮はお伊勢様と同じご利益があるからということで、ここにわんさとお参りにいらした。
桜井大神宮でした。ご案内は糸島ふるさとガイド会長の吉丸勝彦さん、三苫節代さんでした。ここで古代の福岡を歩くリポーターの中島理恵さんです。
こんばんは。今日は JA 福岡八女の農産物直売所与蘭のおすすめしたいと思います、はい、このね、直売所としてはその近辺エリア最大級の果物とか野菜売り場面積があるそうで、確かにね、お店の中皆さん山盛りカゴの中に果物と野菜を乗せてうろうろしてらっしゃるんですよ、これはワクワクするぞと思って、与蘭野の江頭直人さんにいろいろ聞いてきました。ズバリ今の一押しって何ですかって言ったら、みかん、北原早稲だとおっしゃいます。
ちょっと小ぶりな品種ではあるんですけど、その分やっぱ甘さがギュッと詰まってましてですね、みずみずしくて、甘さと酸味のバランスすごく取れて、甘いだけじゃない、ちょっとやっぱ酸味があった方が甘み強く感じると思いますんで、結構なんていうか、まあ、一昔前のいわゆる当たりのみかんというか、なんかそういうのがもう本当一箱に詰まってるようなみかんになりますって。
いいですよね、みかん ね
箱買いしていいぐらい、もうね、一、回食べるとやめられない。
いや、そうな、止まらなくなるんですよ。
そうなんですよ。おまざまって言った後にもね、口の中に軽やかな果汁がジューッと染み出す。で、聞いたらその、ブランド名が花立ち花とか、花立ち花プレミアムってあって、光センサーで糖度を測って、11度からは花立ち花、12度からは花立ち花プレミアムっていう風にタイトルがついて、で、この大きな国の中に今、この北原早稲があるんですけど、季節が進んでいくと次のみかんになっていって、という風な形になるんだそうですよ。はい、もうとにかく、並んでたらみかん即買いでおすすめしたいんですが、他にもフルーツ類でいくと、はい、キウイフルーツ。
お、キウイ。
今の時期、もう間もなく11月いっぱいぐらいになるんですが、博多アマウイ、キウイじゃなくてアマウイがおすすめだと。これね、大きくて、果肉にね、ちょっと黄色みがかってる感じがするんですが、柔らかいんですよ。細かく切らずに、半分にパンと切ってスプーンですくって食べたら、言われた通りにして食べました。めちゃくちゃ美味しくて。
いいですね。
もうね、今までのキウイの中で一番好きっていうぐらい美味しかった。で、あと、すごいのが、12月になったら早々にっていうか、もう実は今出始めてるんですよ。いちご、博多甘王。11月から始まって、12月になったらもう充実してきますねっていうくらいなんですが、ちょっと待てと。12月ぐらいってまだデパートでもすごい高値じゃないですか。
そうですね。
甘王ね。でも、まあ、与蘭野だったら、もっと新鮮で、もっと お求めやすくなりますよね。へへって、まあ、江頭さん笑うわけなんですけれども、まあ、直売所ってね、 お値段がお手頃になるのが一番嬉しいんだけども、それだけじゃないこんな風なことも心がけてらっしゃるんだそうです。
まあもちろん味とか鮮度はもちろんですけども、やっぱ安全というかですね、まあ、農協で集荷しているものですので、まああのまあ、農薬とかもちゃんとしっかりあの決められたものとか安全なものですね使うようにこうそういうふうにしておりますので、ぜひ安全でですね新鮮なアマを、まあ、果物ですねあの召し上がっていただければと思います。
やっぱり安心して美味しいもの食べたいですもんね。
そうなんですよ。あと野菜でいけばもうあの白菜とかブロッコリーとかの冬野菜出てきますし、あの江頭さんのおすすめが原木椎茸だったんです。常陽町で作られてるそうなんです。身が厚くてプリプリで、
うん、
すっごい美味しい椎茸でしたいやいや、もうとにかく話止まらないんですけど、聞いてたらですね、やっぱ生産者さんたちがより美味しいもの、品質のいいものを持ってこようって言って、うん、与蘭野に集まってるそうで、うん、その野菜なら取れたて、みかんとかそのキウイとかだったら熟成させて今っていうものを持ってきたりなさるんだそうです。さらにこういう傾向もあるとおっしゃってましたよ。
やっぱ生産者同士の交流の場みたいなのにもなってるみたいなので、まあそのまあ、同じ野菜とか果物を育ててる人同士がやっぱ喋ってあのどうやって作ってますかとか、あどうしたらこんな美味しくなりますかみたいな話をちょっとよく聞こえてきますんで、まあ、切磋琢磨して協力してじゃないけど、はい、皆さんで育てていってるのかなと思います。
いいですね。
あのお店の規模が売り場面積が大きい分、その生産者さんがたくさん集まってくると、そしたらあの情報交換もやっぱりこう交換量が多くなるので、やっぱそこでこう加速していく感じはありますかねっておっしゃってたんですよ、
はい、
そういう効果があるとはつゆ知らず、なるほどって納得したんですけど、うん、その朝まあ6時ぐらいから持ってこられる方、こだわりの強い方たくさんいらっしゃってて、たまにあのちょっと傷が入ったりとか規格外すぎるなっていうのが、あの箱の中にお安く入ってるんですけど、
う
ん、
いやそういうのが意外とね当たりが多いんですよ。
いやこれ普通に出してもいいじゃないですかっていうぐらいのものが、ね、いや納得がいかないと言ってそこに収める生産者さんもいるくらいなんですよね。そういったものを見つける楽しみもあります。やめや花の産地でもありますので、菊、ユリ、ガーベラ、これからもおすすめです。朝9時から夕方6時まで空いてますので、ぜひお出かけください。今日は JA 福岡やめの直売所与蘭のおすすめしました。
中島理恵さんでした。番組ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くのバナーをクリックしてください。またラジコ、アップル、スポティファイ、アマゾン、YouTube など各ポッドキャストでもお楽しみいただけます。この番組は JA 福岡やめ、道の駅宗像、餃子の山八の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。